愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。先月末に起きました広島県北部の土砂災害でたくさんの方が亡くなられました。そのご家族や関係する方々、その地域の方々に特に神様からの慰めが、励ましが本当に豊かにありますように心からお祈り申し上げています。さあ、この朝も神様の御言葉から素晴らしい恵みをいただいて、力をいただいていきましょう。今日の箇所ではパリサイ人、律法学者たちへのメッセージ、イエス様がされていますけれども、さっきの15章で語られた神様の愛のメッセージに続くところであります。彼らも聞いていたんですが、同時にイエス様は特にこの箇所では弟子たちにしっかりと御言葉を伝えておられます。末の富で抜け目ない立ち振る舞いをした管理人の話から私たちも一緒に学んでいきましょう。
ルカの福音書16章1節から18節。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、物乞いをするのは恥ずかしいし、ああ、わかった、こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油100バテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ、すぐに座って50と書きなさいと言った。この世の子らは自分たちの世のことについては、光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。
世の富、これをいかに管理し用いるか、これはクリスチャンにとっての重要な課題であります。もちろん私たちは天の父が信じている、命をいただいている神の子供である私たちの必要をすべて満たしてくださること、それに信頼して生きているわけですけれども、あらゆる事柄について、お金がかかってきますね。また将来のことを考えると、今のように混沌とした世の中ですから、先立つもの、備えるべきもの、いろいろ頭を働かせ、いろんな事柄をネットで調べたり、ニュースを聞いたり、人々と話をしたりすることで何か蓄えをしなければならないのじゃないか、そのように思って不安を募らせることはよくあるのではないでしょうか。今日の話の中で出てくる管理人、彼は金持ちの主人から財産の管理を一手に任されていたものですけれども、不正を働いたということが訴えられてですね、その職を辞さなければならない、首を切られる状態にありました。しかしこの管理人自身もですね、自分が不正を働いていることを認めて分かっていたのであります。ああ、とうとうバレてしまったか、どうしようか。そこで思いついたのが、彼が管理している財産、富を用いて、友達を作って、自分がいつ首切られてもいいように生活の保障を、再就職のこともいろいろ備えることをしたんですね。 これ自体は不正であって、イエス様ご自身も不正を働きなさいということを教えているわけでは当然ありません。もちろん不正に管理することは良いことではないんですけれども、この主人自身も後で、この抜け目なく立ち振る舞った管理人のことを褒めたように、私たちもこの抜け目なさについて学ぶ価値があるのです。8節で見ると、抜け目がない、抜け目なくやったという言葉が出てきます。言語を見ますと、フロニーモスという言葉なんですが、この意味は洞察力、思慮深さ、賢さなどを表す言葉です。そして続く9節では、不正の富で自分のために友を作りなさいとおっしゃってるんですね。まず不正の富を用いることについて少しだけ考えてみましょう。不正不正と言われますけれども、この世の富、これを支配しているのは、用いているのは悪魔です。この世の支配者、悪魔です。もともとお金というものは良いものとしても用いられているものですけれども、お金に対して欲を働かせて、それ自体を主人としてしまう、つまりお金の奴隷になってしまうことで、お金のために働く、お金のために生きる、そのような生活、縛られた生き方をしてしまうことが人間よくあるものです。ですが私たちは神に救われ、キリストの十字架を救いとして、それを受け入れることによって永遠の命をいただいた神の子供でありますから、この世の富をよく管理し用いる側になる必要があります。私たちの主人は天の父なる神様、キリストイエス誠の救い主であるお方です。ですからこの富を用いていくということです。そのために目を留めて大切に気づいておくことが、思慮深く用いていく、賢く用いていくということであります。クリスチャンは非常に素直で純粋な、純真な人々だと、よく周りの人たちから言われることがあるかもしれないですが、イエス様も言っています。このクリスチャンたち、弟子たちに、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさいと。さあ、じゃあこの富を用いて友を作りなさいとイエス様は言われていることは一体どういうことでしょうか。イエス様はこの最高の模範を表してくださっているお方です。その中でも一つ挙げるのは、ザーカイ、主税人ザーカイの救いにおいて、イエス様は見事に世の富を用いて証しをされているんですね。ザーカイ自身は主税人で、人々から自分の利益も含めて税金を、取り集めていたものです。同じユダヤの民族の中からは、ローマの使い回しだということで、しかも自分の利益も含めて多くのお金を取っていくので、嫌われ者の存在でした。そういう職業の人だったんです。また彼自身もたくさんのお金を持ち、使い方にも困るぐらいあったと思われますから、お金中心の生活をしていたわけです。ですがイエス様はその彼のうちに泊まると彼を名指しで指定して、ザーカイの友になったんです。このことに心を開いて、ザーカイはイエス様を救い主と受け入れて、神の子供になりました。彼自身はこの喜びを持って、今まで騙し取っていた分を返し、また4倍にして人々に返す、このようにお金を用いて、富を用いて、神様を証しして回るようになりました。私たちも富を神様の栄光と宣教伝道のために用いていくことができるのです。これこそ神様が願っている、不正の富を用いて自分のために友を作りなさいということであります。私たちが管理しているお金、さまざまな使い道がありますけれども、その中で11献金や礼拝献金、 これらを忠実に捧げているでしょうか。またノンクリスチャンの友達や友人たち、伝道している人々のために過ごす時間やお金を惜しんでしまっていることはないでしょうか。パリサイ人や律法学者たちは御言葉の専門家であったにもかかわらず、お金の奴隷のような生活をしていました。身分や地位も高いことを誇って人々の上に自分を置いていました。またその欲に導かれた生き方は道徳の乱れにもつながり、18節でもあるように結婚関係においても神様の喜ばれる生活をしていないことが多くあったと記されています。さあ今日この御言葉をもう一度読み向き合いながら神様の御声を聞いていきませんか。あなたに神様が願っておられる富の用い方、良い管理の仕方、これを考え直していきませんか。また実践していきましょう。聖の富を用いてあなたの、そして神様が喜ばれる富を作っていきましょう。心から祝福してお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の約束。リバイバー、聖霊の風よ、
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。